フリーテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。こんにちは、 FM 愛媛の大沢さつきです。今日は SDGs 目標11、住み続けられるまちづくりをなどにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。今日のゲストは特定非営利活動法人ひめぼう事務局長、平岡真由美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずひめぼうはどのような団体でしょうか。
女性の目線から防災を考え、防災を伝える団体となっています。
はい、具体的にはひめぼうはどのような活動をなさってるんですか。
基本的にはいろんな地域の方から防災ってどんな活動をしたらいいのかな、地域の中で防災活動どういうふうに広げていったらいいのかなっていうふうに悩まれる方が多くいらっしゃるんですけど、そういった時に、地域防災を言ったらコーディネートをするような感じで、はい、防災訓練をするにあたっても消火器の訓練だったり、あの煙ハウスの訓練だったり、それにプラスして避難袋の見直しであったりとか、地域の地形を中心にその町を知る座学であったりとか、そういった面でもお手伝いをさせていただいています。
特にこう印象に残る活動っていうのはどんなものがありますか。
そうですね、一昨年なんですけど、あの女性防災士の方たちを対象でスキルアップをしていただくという形で、ひめぼうもブースをお手伝いさせていただいたんですが、その時はパック調理、はい、という形で、ご飯を炊くのに湯煎でご飯を炊く、はい、っていう、冷凍の保存袋の中にお米と水を入れて、大きなお鍋で言ってみたら湯がくじゃないですけど、湯煎をすることでご飯が炊ける体験であったり、ホットケーキの素とかあんこと一緒にしてお菓子的なちょっと甘いものを簡単に作ってみたりっていう、普段生活をしている中ではちょっとやり方が違うというか、あえて、別のもので対応するっていう形で発想を変えて、だけどその時に困った時でもやっぱり美味しいものを食べたいし、お腹いっぱいにもなりたいしっていう、その助けになるような方法のヒントをみんなに持って帰ってもらうっていうような、はい、コーナーをさせていただきました。
実はその研修会私参加してまして。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、あのもう丸一日、
はい、
そうですね、パッククッキングから街歩きもありましたね。
そうですね、はい、はい、地域を見て歩くっていうことも防災の中では大事なことですので、はい、いろんな方の目線で、はい、地域を確認していただきました。
ですよね。で、私の班はひめぼうの理事でいらっしゃる愛媛大学防災情報研究センター副センター長の二上徹准教授、二上先生がご一緒だったので、またさらにこんなところを見たらいいとか、はい、もうたくさん教えていただきまして、勉強になる一日だったんですけれども。
そうですね、二上先生はもう本当にいろんなところに気がついてくださるので、ひめぼうの中でもアドバイザーとして、はい、すごくいろんな助言をいただいたりしてます、
ね、で、あの時もやっぱり女性の防災士の方が、うん、対象ということで、はい、60名ぐらいでしたかね。
そうですね、はい、たくさんの方が参加してくださって、うん、はいはい、楽しんでいろんなことを体験してくださったので、うん、はい、よかったかなと思います。
美味しかったです。
あ、そうですね、よかったです、
はい、
で、
松山市は防災士の数が日本一でしたよね。
そうですね、
はいはい、なのでこう私たち防災士が学んだことを、まあ、家族や職場や地域に、まあ、共有して防災意識の全体のレベルが底上げできたらいいななんていうふうにも強く思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、うん、で、なかなかの防災士になったからこんなことができるっていうふうに気がつくことは難しいとは思うんですよ。
本当です。
はい、勉強をして知識は持ったんだけど、この知識を持ってどうしようっていうふうに悩まれてる方ってたくさんいらっしゃると思うんです、はい、 でもやっぱり他の方にそれを伝えることでたくさんの方が防災の意識をもっと強く持っていただける、それだけで災害に強い地域っていう風につながると思いますので、そこはぜひいろんなところでお話をしていただければと思います。
承知しました。今月は防災月間なんですよね、はい、今こう私たちにできることっていうのは、うん、どんなことでしょうか。
そうですね、一番は先日も急にお水がなくなりましたよね。お店から
みんながちょっと買いに走ってしまったという、
は
い、
もうひょっとしたらもう本当に明日か明後日か何かが起こるかもしれないという予告的な感じのを受けて慌てて準備をしたという感じがありましたけれど、はい、そうではなくって、やっぱりいつ起こってもある程度安心ができる、もう完全に安心はできないとは思うんですけれど、うん、日頃からの準備っていうのが大切だと思います、うん、で自分だけではなくって周りの人たちもやっぱり同じように困ることってたくさんあると思いますので、うん、どこかでやっぱり自分さえ良ければという気持ちではなく、お互い様でお互いに助け合えるようにというのを頭の隅に置いていただけるといいかなというふうに思います。
そうですよね、だからもう常日頃からお水もですし、うん、食料もですし、はい、あらかじめ言われているのは7日分ですね。
そうですね、
はいはい、そちらをまあ人数分準備しておく、うん、
はい、
それから今はまあトイレ問題も、
そうですね、で今私カバンの中に、はい、防災ポーチをいつも入れてるんですけど、はい、一応その中にも携帯のトイレなんかを入れておいたりとかっていうのはしているので、もう最低限ひょっとしたら今この場所でちょっと身動きが取れなくなった時に、とりあえずゴミ袋であったりマスクであったり、ね、うん、ちょっとした常備薬の予備であったりとかっていうのも持っていると安心かなとは思います。
本当ですね。それでは平岡さんから未来に向けたメッセージをお願いいたします。
そうですね、災害はもう本当にどこで出会うかわからないと思います。でもどこにいても普段から防災についての意識を高めていれば生き残っていける術はどこかにはあると思います。でお互いに助け合っていろんな方と出会って、そしてそこの場を過ごすことができればなというふうに思います。
はい、私たちみんなが命を大切にで安心して暮らせますように、これからも情報発信など啓発活動よろしくお願いします。
頑張ります。よろしくお願いします。
今日は特定非営利活動法人姫坊事務局長の平岡真由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ 4SDGs、 今日のゲストは特定非営利活動法人姫坊事務局長の平岡真由美さんでした。平岡さんの活動は SDGs の目標11、住み続けられる街づくりをなどへつながります。防災・減災意識の輪を広げることで地域全体の命を守ることにつながります。まずは我が家の備えから、そして減災、今一度確認したいと思います。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。ブリランテ 4SDGs、 この番組の内容はブログでもご紹介しています。またインターネット版は明日土曜日にアップします。今日のご案内は FM 愛媛大沢さつきでした。次回は FM 香川からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。